はようございまーす。おはようございまーす。あ、アリスさーん。おはようございます。
おはようございます。
おはよう。めっちゃ寝てるよね。今寝てるよね。
おはようございます。
今まで寝てたよね、アリスさん。
うん。
起きて。起きて。
すごい厳しいよ、どうしよう。
アリスさん、お願いだから起きて。
起きて。アリス、起きて。
起きなさーい。
おはよう。やばい。
おはようございます。頑張ってください、アリスさん。
はい。
アリスさんがね、頑張らないとね。
うん。
私がお腹痛くなった時にね、放送事故になっちゃうんですよ。
わ、はい、かりました。
だからアリスさん頑張って。
頑張るよ。
頑張って。
今日お腹痛いの？
え？今日はお腹痛くないですよ。
お腹痛い。
はい。
うん。
起きて
ー。起きてー。うん、
はい、レイブンズナイト始めていきたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
なんかあれですね。また台風来ました。
仕事場みたいです、
ね。何？
仕事場みたいですねって。
お仕事場みたい？仕事場みたい？
うん。おはようございます。
おはようございます。
だってこの時間ですよ。
いやー、ほら、アリスさん寝てたじゃないですか。
寝てます。
寝てましたよね。
いや、もう、今も多分、ちょうど寝てます。
寝てる人を起こす時の言葉は、おはようございますです。起きろーみたいな。
うん。
何何でしたっけイケボな人が、アリスさん起きてとかって言うと、こう、目が覚めたりするんですか？私みたいな残念ボイスの人間がね、そんなこと言うとね。
なんですか、残念ボイスって。
いや、それはね、私もこう、寝そうに、眠たそうな時にですね、
うんうん、
アリスさんがこう、優しくね、起きてとかって言うとですね。
うん。
いろいろ起きちゃいますからね。
寝れないの？
いやいや、まあ、起きてとかってこの耳元で囁かれたりするとね、いろいろと起きてしまいますから。
うん、何が起きるの？
いろいろとです。
地震とか？
いや、まあ、地震は起きないですけどね。地震は起きないですけど、いろいろ起きちゃう可能性はございます。
なんか災害とかが起きてしまうのだ。
いやー、まあ。
アリスボイスは。
おほ。
災害をも引き起こす。
災害をも引き起こす。
恐ろしいボイスなのだ。
はい、いろいろと起きてしまいますが。ですんでね、まあ、アリスさんは、俺が起きろ言ってもですね、いろいろ起きないと思いますけど、でも起きて？なんか、どっか積もった。どっか積もりましたか、アリスさん。オーケ
ー！起きるよー。
はい。
大丈夫だよー。
大丈夫ですか？いろいろと大丈夫じゃなさそうな気がしますけど。
うん。
気にせずラジオ進めていってもいいですか？
もちろんですよ。
そういえば台風がやってきたじゃないですか、また。
うん。
でも今回のさ、
うん。
やつは、ちょっとね、めっちゃビビってたんですけど、
うん。
あんまり、なんか途中で力尽きた感あったじゃないですか。そうでもなかったですか？
そうでもなかったよ。
そうでもなかったですか？
だってさ、
はい。
ね。全部ほら、母とか寝た後にですよ。
はいはいはい。
西側の窓が、はい、雨戸してないじゃないですか。
あ、なんかアリスさんと喋ってた時に慌ててましたよね。
そうなんですよ。ほいで、ザーゴーって中をレインコート着て、はい、レインズボン履いて、はい、長靴履いて、
はい
いざ行かんって言って、うわーってすっごい風と雨の中をね、
はい。
雨戸外から閉めたですよ。
なるほど、
それで、
はい。
帰ってきて、はい、よし、じゃあ、本当に上がるぞって思って、
はい、
電気消したら、南側のでっかい窓のところが、
はい、
透けて見えるじゃないですか。
雨戸できてないわけですね。
そうなんですよ。一番肝心なとこができてないから、しょうがないからもう一回レインコート着てレインコート巻いて、ブワーって風の中と雨の中を行って。
いや、でもあれですよ、その嵐の中外に出るのってさ、ちょっとときめかないですか、
うん、ときめきますよ。ちょっともうちょっといようかなって思ったけど、
はい。
でももう夜だしね。
まあ、あの、何でしたっけ、その、前々回のちょっとすごい台風の時はですね。
うん。
私、嵐の中、こう、お外に出ようとしたんですけど。
うんうん。
扉が開かなかったんです。
うん、なんかね。
はい。
扉を開ける時の注意ですら、なんか、テレビでやってたよ。
扉が開かなかったです。
それを開けてアリスは言ったですよ。
さすがですね。
すごかった、重かったもん。なんか後ろから巨人が押してるのって感じで。
まあ、でもその、逆に言ったらその嵐の中、外に出るのは危険だったかもしれませんね。
うん。
何が飛んでくるかわからないですから。
何か飛んでくるどころか、アリスが飛ぶんじゃないの？
あー、なるほど。アリスさん軽いですからね。
やばいです、ね。
空飛ぶアリスですか。
あー、なんかちょっとときめいたよ、今。
空飛ぶアリス。
いいね、いいね。空飛びたいね。ちょっと起きてきたよ、今ので。
今ので目覚めましたか？
ちょっとだけ。
あれです、夢の中で空飛ばないでくださいよ。
はい、わかりました、
はい。
夢の中で空飛ぶと最高だよね。
いやー、なかなかね、私経験できないんですけどね。
い
わゆるあの、
面積夢というやつです。僕も最近飛んでない。
いわゆる面積夢というやつにチャレンジしてるんですけど、なかなかね。
僕はそれより気になってるのは夢日記かな。
夢日記気になりますか？
うん。
はい。1ヶ月に1回ぐらい書いてますよ。
1ヶ月に1回？
いや、だって見ないんですもん。
よっぽどと疲れですな。
よーし、ちょっとその、最後に書いたやつ見とこうか。
うん。リクエストよ、わいわい。
10月1日です。
なんだ、すごく最近じゃん。
一行だけなんか書いてますね。
何を何を？
え、これなんだろう。姫様に、
うん。
剣技指導？
うん。
以上。
あー、HR さん、それはね、僕の夢分析としては、
はいはいはい。
ダークソウルで、
はい。いや、これはその、剣技を指導してたのか、指導されたのかにもよって変わってきますよね。
うん、
はい。違うんですか？
どちらにしろ、
はい。
自分よりものすごく、ものすごくいい武器を持った人と一緒にやったか、
はいはいはい。
持った人と一緒に戦ったのか、はい。とにかくそういう、ものすごい、まあ見たことのない武器を見てしまった。かもしれないのと。
でも剣技指導ですよ。剣技指導ですよ。
うん。いいの、いいの。夢分析だ。
お
ぉ。うん。その、まあ、ダークソウルで自分が持ってなくて、ちょっとゲーム上初めて見た武器をちょっと最近見てしまったか。
まあ、はい。
うん。あと、自分が使っている武器の使い方を、
はい。
こうした方がいいのかなって、ちょっと思ったことがある。
あー、なるほど。まあ、違う武器にチャレンジしてみようとか、そんな感じの、うんうんうん、でもないんかな。
うん。
まあ、でも、姫様ですよ。騎士とかじゃなくて、
うん。まあ、姫様関係ないから。
姫様関係ないですか？
うん。
お姫様は関係ないですね。
うん。
なるほどね。まあ、そんな夢日記書いてたりはしてるんですけど、全然、うん。全然。
全然何？
全然ね。そういえば、話変わりますけど。
はい。
はい、私、ほら、だいぶ、今年のその4月ぐらいから肩痛めてたじゃないですか。
あ、そういえば。
はい。ちょっと、通院リハビリ通ってたんですけど、新しい病院に変わりましてね。
うん。
その、何でしたっけ？ 今まで行ってたところがちょっとお昼、午前中とかしかやってなかったから、そのお仕事の関係でこう休みをもらい続けるのがしんどくなってですね。はい、遅い時間もやってるところに転院して、まあ、たまたまその同じ先生がですね、その総合病院と、その、何でしたっけ、そこの病院とこう、隔週で行き来するような
感じ。あ、なるほど、なるほど。
はい、今週から、今月からかになったらしくてですね。
うん、
だそっちの病院に行ってる時に同じ先生に、まあ、見てもらおう、同じ処方をしてもらおうっていう感じで行ったんですけど、
うん、
めちゃめちゃ値段が上がったんです。
え、なんでですか？
なんか見たら点数がすっごい増えてたんですけど、これ何なんだろう。
点数見たらわかるんじゃないの？
うん、点数見たらなんかすっごい増えてました。まあ、こんなこともあるんかなとかって思ったりもしてるんですけど。
いやいやいや、ちゃんと分析したらおかしいじゃん。
え、うん。ちょっとほんだら、あれ、こそこそと持ってきましょうか。医療の専門家でうん、専門家というか、医療に、妙に詳しいアリスさんに
分析してもらいました。いやいや、全然手数には詳しくないよ。
あ、そう？ちょっとお待ちくださいね。
本当にバカになんないよ。なんかね、アイスもちょっと10月1日に、まあ、自分のところを行ってきたんですけどね、やっぱり最近やってないので血液検査をね、申し込んで。
あ、そういえば血液検査とかってしたことないですね。
あ、そうなの？
ほとんどないっすね。どれが分かりやすいかな？どれというか、リハビリ。
あ、そっか。あ、リハビリかもしれない。リハビリのメニューって、
はい。
前行った病院ではできない機械を使ってやってなかった。
いや、そんなことはしてないですね。
あれ、何やってるんだろう。
この時がですね、何やったっけ、医学管理等が109点、注射232点、リハビリ185点でですね、
うんうん、
合計526点だったんですよ。
うん。
で、今回行ったところが、まあ、初最新料、まあ、これはしゃあないです。初めて行ったんでね。
うんうん。
282点、これが追加したんですけど、
うん。
検査が350点。
うんうん。
注射168点。リハビリ、470点。リハビリ高っ！
うん、だからリハビリが高くなっちゃうんですよ。
へぇー。でも、その、検査の350点も前なかったんですよね。
うん。それは初診とかではなく？
初診とかじゃなくて、
うん。
その、ま、言うたらその、エコーを取りながら注射プッスリしてもらってたんですよ、前ね。で、前回の病院だとそのエコー費が入ってなかったんですけど、今回のやつエコー費が入ってるんですよね。あ、でもこんなもんなんかな、うん、こんなもんなんかな。こんなもんなんかな、ようわからん。
病院が、
はい、
今その言ってるところって、
はいはい、
例えばその病院なんですか、医院なんですか。
あ、医院じゃ、これは何になるんだろう。
はい、入院できるベッドの数が、
あ、少ないところ、ないところ。前行ってたのは、でかいところ、すっごく。いっぱい入院できるところがあるとこ。
じゃ、両方。え？
まあまあまあ。次回行った時にどうなるかですよね。次回行った時に どうなるか、見ながら、どうにか、ですね。はい。まあ、そんなわけでですね。
開業医の方が高、
開業医の方が高いんですか？あれ？アリスさん？電波が途切れちゃってる？
え、本当？
あ、聞こえます。開業医の方が高いんですか？
うん。
あ、ほんならそっちのせいかもしれませんね。
うん、ちっちゃい方が高いよ。
あ、なるほどね。ほんなら多分そうなんでしょう。おそらくそうなんでしょうね。まあ、その夜もやってる病院なんでしゃあないんかなとは思いますけど、結構ね、何でしたっけ、肩の肩甲骨が、えらいことになってるみたいでして、はい。新しいそのリハビリの先生曰く、最初の炎症が多分ものすごかったんか、その肩甲骨がすっごい歪んでしまってて、それが原因で肩を動かす、上がらなくなってるんではないか、みたいな感じになっちゃっててですね。
なんだかえらい複雑になってませんか？
そう、まず肩甲骨の位置を正しく戻すところからやりましょう、みたいな感じでです
ね。何それ？
すっごい長期戦になりそう。おいおい、俺の今まで半年間は何だったのだ、みたいな感じのね。
そうだよね。
はい。
何だったの？
なってしまいまして。いやー、皆さん本当肩壊すの、壊した時は気をつけてくださいね。多分その、
肩は辛いよー。
最初にその、炎症をした時にものすごい炎症だったんでしょうね、みたいな感じのね。まあ、それは床のたぶちもあるぐらいのね、痛みをが走ってましたから。はい。というわけで、こちら、レイブンズナイトはですね、大公開時代オンラインの、実況プレイとかではございません。ネットラジオ、音声放送という形となっております。たくさんのご投稿ご広告ありがとうございました。ニコ生での同時配信も行ってるんですが、そちらではちょっと、ニコニ広告をいっぱいしていただいてるみたいでございます。一応、広告の主さん読み上げたいと思います。エイチャルさん、自作自演。当然坊主さんさん、当然坊主さんさん、当然坊主さんさん、かがみさん、当然坊主さんさん、当然坊主さんさん、当然坊主さんさん、さくらんさん、ハイカラさん、当然坊主さんさん、ウェッティさん、かがみさん、当然坊主さんさん、ご投稿あり、ご広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
この時間帯だけ、なぜか、広告ランキングが無駄に上がる、レイムンズナイト。現在第2位だそうです。
すごいな。
はい。広告を見てですね、このラジオをリスナー見に来た方とかね、いたらすごい嬉しいんですけど、はい。ぜひぜひコメントしてってください。よろしくお願いします。一応大公開時代オンラインの画面は出してますけど、基本的には、静止画、ほぼ静止画だったりしますんでね。
おう、ほぼ。
なんかね、うん。
ほぼといえばほぼ日記ですよね。
ほぼ日記？
違う。ほぼー。
ほぼ。ほぼさん。
ほぼ日記。
ほぼ日記。
うん。あのね、はい、ロフトに行ったらいっぱい日記が、ほぼ日記のシリーズがいっぱいあるですよ。
ほうほうほうほうほう。
まあ、ほぼ日記でちょっと検索するとわかると思うんですが、すっごい使い勝手安そうなのがいっぱいあって。
あ、なんか手帳みたいなやつですか？手帳っぽいやつ？ほぼ日記帳。
ほぼ日記帳。
ライフのブック。
いっぱいあるですよ。
どんなやつなんだろう。ほぼ日記帳。子育ての記録とか。全タイプ解説。1日1ページのオリジナルタイプから1日1ページ、週刊手帳、ほぼ、
うんうん、
ほぼ日5年手帳とかですね。
うんうん。僕10年手帳使ってるけど。
ほうほうほう、何書くんですか？
え、あのね、
はい、
10年手帳だと、はい、昨年とか一昨年何が起きたかが、こう目の前に見れるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
まさに広げると、おお、去年こんな、いやいやいや、こんなになっちゃってるよ、みたいなね。
はい。
今日から掃除頑張るぞみたいな書いてあるよ、やばいみたいのが結構あるの。あとはまあ、例えば家族の病歴とか。
はいはいはいはい、はい。あ、アリスさん電波が、はい、電波が。
あ、ほんと？
はい。
数年前まで、はい、まあ、10年前まで戻れるので、
はあはあはあはあ、
まあ、10年前って言っても僕今3冊目だけど、
はい、
日記は結構忘れます。
私のマイノートと一緒ですよね。最初の方は頑張って書いてるけど。
やばいな、そんな。
はい。まあ、そんなこんなでですね、オープニング前トークで21分も喋ってしまいましたが、そろそろオープニング入りましょうか。
はい。あーい。
はい。アリスさん、起きた？
起きたよ。
起きましたね。はい。本日はレイブンズナイトを始めていきましょう。本日もよろしくお願いします。はい。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開してオンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する。何がいい、アリスさん。
え、
どんなラジオ番組がいい？今日考えるの忘れてたんだ。働くラジオ番組です。
働くラジオ番組です。
メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
働きたくないでござる美穂のアリステラフィモです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。アリスさん、アリスさん、アリスさん、
あれちゃんと聞こえない？
あ、聞こえますよ。はい。ちゃんと聞こえないっていうのは聞こえました。
え、ちょっと待って。なんか、あれかな？接触不良かな？これ。
接触不良というよりも、なんか、電波不良のような気がするんですけど。
うわー、やだな。どうしよう。はい。あ、
接触不
良。起きてるよ。
起きてますよね。その、うん、アリスさん、その、働きたくないんでしたら、バーチャル YouTuber デビューしましょうよ。
はい。
そしてその投げ銭チャリチャリでこうお金稼ぎましょうよ。
あ、そうしたいんだけど。
はい。
アバターがね。
はいはいはい。
あ、なかなかまだそこまで手つけられないよみたいなのね。
ああ、まあ確かにね、時間かかりますからね。
どうしよう、もう。
頑張ってお絵かきしないといけないわけですよね。なんか私もね、なんかあれあれ。こういうネットラジオを表示、動画の方で表示する際にですね。
うん。
なんかちょろっとだけ、顔アイコンみたいなあったらいいんじゃないかなとかって思ったりもしてるんですけど。
ああ、うん、うん。その、隠したいですね。
レイブンズナイトのさ、アリスさんの画像を出して、画像のやつのさ、俺のキャラ画像あるじゃないですか。あれだけトリミングしてるやつないですか？
もう、今はね、ちょっと新しいパソコンなんで、
はい、
古いパソコンの、ハードディスクがあれば、ちょっと繋いで取り出せると思うんですけど、
まあ、書いた方がアウトラインが太いから頑張って、こうね、切り抜いてもそれでもいいと思うんですけど、レイムズな、イトーの文字が被ってる部分があるんですよね。頑張って切り抜いて、そこだけ修正すればいけるかな。
あ、じゃあ、どうしよう。うん。まあ、それは、また考えるよ。
おらいおらい。ちょっとその、トリミング作業までやっとこうか、俺。はい、そんな感じでですね、あ、顔の部分だけ切り取りゃいいのかな？そういうのもありですよね。
なんか恐ろしいことを言ってるような気がしてきた。
いやいやいやいや、そんなことないと思いますよ。
顔の部分だけ切り取ってしまえばいい。みたいな感じになってきたよ。
そんなことはないと思いますよ。あ、でもダメだ、アリスさん。このキャラ、今より髪が濃い。
え？
今の俺、髪が薄くなってますから。
ちなみにそれ、大航海時代のキャラクターだからね。
そうですよね。大航海時代のキャラクターですよね。いやー、このキャラを作った時は当時22歳だったんですよ。
お、お
当時22歳だったんです。
22歳の髪型。
はい。今ではおっさんになってますからね。いやー、大航海時代オンラインも長いですよ、ほんと。まあ、そんなこんなで本日のお題を紹介しておきたいと思います。本日のお題はですね、働く家電です。
はい、働く家電。
はい。
まあ、働く
世の中ですね、便利な世の中になったといえばですね、まあ、家電製品の普及が、まあ、思い当たると思うんですけど、
うん。
まあ、愛用品とかですね、時々使うもの、多分いつか使うもの、常に常備している家電ですね、もう使ってない家電とかですね、そんな家電製品、持っている家電製品について教えてください。またはですね、その家電製品を、壊した、直した、改造した。まあ、そんなエピソード。そんな、なんか、こんなエピソードも募集したいと思いますって書いてる。
なんだ、なんだ、なんだ、エピソード？
エピソードってなんだ？
なんていう、県の名前みたいじゃないですか。
エピソードですね。
ねえ、初心者用エピソードみたいな感じ。
ああ、なんか弱そうですよね、エピソード。
うん、ちょっとエピはね、なんとなく。
強いソードといえば、剣といえば何ソードが思いつきます？
なんだろう。
グレートソードとか強そうですよね。
バスタードソードが一番。
あ、バスタードソードか。
ちょっとこう、ぶっとくてで、こう、ガーンってこう当たったら、あ、なんかそれじゃ打撃じゃんね。キルキってないね。
まあ、某 FF のクラウドさんが持ってるような剣ですよね。バスタードソード。
ああ、そっか。いや、あそこまででかいのはちょっと違うと思うぞ。
そう。
すでにクラウドはザンバ島以上じゃないの。
あ、でもバスタードソードでググったらやっぱりその普通の剣ですね。
そうなんですよ。だから普通の剣だけど、はい、ちょっとごっついんですよ。
そうですね。いや、
どっこいしょ。アリスが起きた。
起きましたか。
とうとう体を起こしたぞ。
あ、クラウドさんが持ってるやつ、あれはバスターソードですね。ドがないソードです。バスターソードですね。
おう、イエ
ー。まず、そのザンバ刀の持ち手が短そうなやつです。
ガンバ島って言うと、あれですね。なんだっけ。ルローニケンシンの相良佐之助を思い出します。
そう、佐之助を思い出しますけど、まあ、実際は、あれはちょっとやりすぎですよね。
まあね、単に、ちょっとだけ刀を一回り大きくして、
はい、
刃あたりがものすごい長くしたやつですよ。
いや、何だっけ、佐之助が持ってるザンバ島は、アホほどでかいやつですよ。
うん、本物は、
刃渡りの長い、
長い、ちょっと一回り大きい刀なんですよ。
5尺ぐらいの刀とか、うん、あと何でしたっけ、槍みたいな形状、
うん、うん。
ながら武器、カウンとかが持ってるようなやつ、
うん
う
ん。
ああいうもザンバ刀だったらしいですけどね。
そうですね。
はい。だからまあ実際のところは違う感じだったりはしますけどね。はい。で、何の話してたっけ？
ん？
本日のお題は、ザンバ島の話ではございません。家電製品でございます。
ザンバ島？
ザンバ島の話じゃありません。
ちょっと鼻水出ちゃったじゃないか。
ね、まあ、実際のところは、その、今、お手元にある家電製品ですね。こんなもん持ってるよっていうのを教えてくれたらいいんですけど。
今、お手元に持ってるのがスマホ。
スマホも家電製品なんですかね。あ、アリスさん？アーリスさん、あれ電波途切れた？
あれも、また？
あ、なんかものすごいその宇宙人みたいになってましたけど、今一瞬。
あのさ。
はい。
ちょっとトイレに行ってきてもいい？
トイレに、ラジオ繋いだまんまですか？
うん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっとね。
はい。
寝起きなんで。
はい。
お手洗い来たくなったなーって思って。
なるほど。ほんだら、アリスさん、お花を摘みに行ってくるわけですね。
うん。わ、大変だ！
どうされました？
朝気づかなかったけど、履いてる靴下が片方ずつ違う。
仮面ライダーダブルになってたわけですね。
そうそう。そんな感じで。ちょっとすみません。行ってきます。
はーい、行ってらっしゃーい。そういえば、仮面ライダーダブルではですね、その、仮面ライダーダブルが放映されてた時期、お子様の間ではですね、靴を右と左、ね、色違いを履いて投稿するのが流行ってた時期があったらしいです。そんな話は置いといてですね、アリスさんがお花摘みに行ってた間ですね、本日のお題のコーナー、お題のについて紹介したいと思います。働く家電でございます。家電製品について投稿ください。投稿する場所なんですが、まあ、お題への投稿に関しましては、ニコ生でコメントいただくか、レイブンズナイトで検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらの本日のスレッドに書き込みください。よろしくお願いいたします。はい。というわけでですね、今日も最後まで、ごゆっくりをお楽しみくださいませ。レイブンズナイト第510回放送、よろしくお願いします。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開試合オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。大公開試合オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんかが行われることがちょくちょくありますので、そちらの情報を耳から入手すると同時に、その他世間の話題ニュースなんかはですね、ビビッときたものをですね紹介していくコーナーとなっております。まずは、公式サイトワールドニューストピックスなんかを紹介していきましょう。大公開ジョン対ロストメモリー。まずはワールドニュースサーバーアップデート情報から、サーバーアップデート情報、こちらは機能追加としまして、沈没船サルベージキャンペーンが追加されました、10月2日から10月23日の予定でございます。沈没船の引き上げがさらにお得になるサルベージキャンペーンが実施。財宝地図やスペシャルスタンプシートを利用して、いつもより多くの沈没船の断片地図を獲得し、沈没船引き上げに挑戦しましょうということでございます。はい。でですね、今こそチャレンジ造船&復刊育成キャンペーンが、終了となりました。そして、デルフィンショップの陳列品が更新となります。デルフィンショップのラインナップが新しくなりました。デルフィンショップのラインナップが新しくなったんですが、自然災害が除去されるアイテム、1日間使えるやつとか、地図作成の、地図調査の獲得できる、地図完成度が 30% 上がったりとかですね、あとは雷のお守り転職申請書あたりが、新たに期間限定品として 追加された感じではございます。はい、あと、豪商の秘伝ですね。このあたりが追加された感じでございます。そういえばですね、デルフィンショップで、まあ、いろいろと、その、ラインナップ、福袋的なものがあったりしたんですが、なんか海外でですね、ガチャ規制ですね。なんか欧州でですね、まあ、ゲームにおけるそのガチャ、まあ、くじ要素って言ったらいいかな。まあ、それがその現在論議されてるみたいでして、まあ、ゲームにおけるその社交性コンテンツの規制議論が活発になってるそうです。まあ、非公式ではあるんですが、まあ、すでに日本政府側にもこの議論が持ち込まれてるって形なんですが、まあ、これね、なんか日本だとそのガチャ規制を、しようとしてたその議員さんがですね、ご夫婦ともに謎の自殺をするというね、事件も昔あったりはしたんですが、まあ、このあたりはですね、もう実際のところその、何でしたっけ、日本で規制されなかったとしても、まあ、スマートフォンを提供しているその、Apple Store だとかですね、その Android も提供しているその Google Store とか、そのあたりがですね、もう規制しだしたら、どうしようもないっていうのもあったりしますからね。まあ、これは、どうなんですかね。なんかまあ論議に上がってるのが、その、まあガチャで獲得した、ガチャでいいものを獲得したアカウントをですね、売ったりすることができますから、博打になるんではないか、的なところからなんか突っ込んでるっていう話をちらっとは聞いたんですけど、まあ、実際のところはよくわかりません。私もよくわかってないんです
けど。ただいまです。
あ、おかえりなさい。はい、欧州でそのガチャ規制の波がね、規制議論が活発になってて、それがそろそろ日本にも持ち込まれるんじゃないかっていう話を今してました。
わお。
まあでもそのガチャね、なくなったら、これガチャってさ、ゲームコンテンツにおけるガチャっていつ頃から出だしたんでしょう。そもそも基本無料のゲームとかっていうのがいつ頃から出だしたのかな、
うん、
アイテム課金、歴史、
やっぱりでもさ、
はい、
無料ゲームはどこでね、課金っていうか、どこで儲けるかっていうと、やっぱりアイテム課金じゃないですか。
はははは。あ、
だって全部無料だったら。
そうですね、そのアイテム課金に関しては、まあそのアイテム課金がその流行した背景としてはですね、
うん。
まあその、当時その、韓国や中国、まあ大陸の国でですね、その売り切り型のゲームが、その海賊版ですね、海賊版がものすごい流行したがために、その月額課金型のオンラインゲームが繁栄したんですよ。
ほうほうほう。
はい。で、ただですね、その月額課金型とはまあ別としてですね、まあ、その韓国製の RPG なんかで、そのアバター用の服装がアイテム、アバター用のその複数アイテムに課金制を用いたのがまあ最初のケースらしいです。これが2001年ですね。はい。で、その基本無料かつアイテム課金で収益を得るモデルの、史上初めて採用したゲームが、まあ、これも韓国で2003年に正式リリースされたメイプルストーリーって聞いたことある。
ああ、メイプルストーリーね、はい、ちょっとやりました。
メイプルストーリーがアイテム課金、月額や基本無料アイテム課金の、初めてのゲームらしいです。
うん。
ね。 はい。で、まあ、メイプルストーリーが、まあ、日本初の基本無料アイテム課金ゲームらしいですね。で、その、さらにですね、そのランダム型アイテム提供方式、まあ、いわゆるガチャですね。これも、初めて実装したのが、2004年に、ガチャポンシステムとして実装された、やはりメイプルストーリーらしいです。
おう、おう。
ただまあ当時はですね、その確定ガチャみたいなのがあったり、まあボックスガチャみたいなケースだったんですが、まあ、日本のようにその高いレアリティのやつに延々とこうね、課金させるようなシステムではなかったらしいんですが、
うん、
はい、まあそれがどんどんね、増えていった感じですね。はい、まあですんでね、今後そのゲームの、まあ、ゲーム自体が、その、基本無料のガチャから、まあ、最近ではそのスチームを経由したね、インディーズゲームとかが流行ってたりとか、まあ、買い切りタイプのゲームが非常に多くなりつつありますよね。
うん。
ですね、まあ、何でしたっけ、アイテム課金に関してはもう、いろいろとね、本体買った上、そのダウンロードコンテンツですね。
うんうん。
まあ、最近だとその未完成商法みたいなのが話題になってたりもしますけどね。
未完成？
はい。フルパッケージ？このいわゆるゲームのそのパッケージ版買って、そこに入っておくべきだろうストーリーとか、キャラなんかを、
うん。
うん、このダウンロードコンテンツとして販売するみたいなね。
あ、なるほど。
はい。いや、これ最初から入れとけよう的なね。
でも、はい、それだと、はいはい、後からいろんな追加ストーリーとか、はい、ああいうのが楽しめるような感じがします。
いや、でもその追加ストーリーならいいんですよ。その言うたら何やったっけ最初から最後まで一貫したストーリーがあって、
うん、
いわゆるその後日談とかさ、
うんうん、
サブストーリーとかさ、
うん、
そういったのをこうダウンロードコンテンツとして入れるんならいいんですけど、
はい、
言ったらそのストーリーのその続きを知りたいなら課金しろ的なね。
あ、うん、
それをねやられるとちょっと悲しいですよね。
なるほど。
あとはその、何でしたっけ、最近だとそのバーサスシリーズのガンダムバーサスっていうゲームがあるんですけど、
うん。
それもその、それはそのダウンロードコンテンツでですね、うん、新しいキャラをね、追加することができるんですが、
うん。
その、最初から入っておけよ的な主役機的なものまで、ダウンロードコンテンツだったりする
とか、ね、お願い
とかあったりするらしいです。
おお、
はい、まあそのダウンロードコンテンツ商法をね、これ DL 未完成でとりあえず売って、ダウンロードコンテンツを買わせるみたいなね、そういうのもどうなんかとは思いますけどね。あとはその何でしたっけ、最近のそのソシャゲとか、まあ、携帯ゲームに多いんですけど、そのキャラにストーリーが付随してるってパターンがあるんですよ。
うんうんうんうん。
そのキャラを持ってないと、そのキャラのエピソードが見れない的な、
うん、あーあーああ、あるある。
で、それで問題になったのがデスティリアじゃないっけ？
あ、そうですね。その、DLC 商法のデスティリアは一時期問題になりましたね。完全版商法
的に。何
で、その、テイルズだったかな、デスティリアが、うん、何でしたっけ、DLC？
ダウンロードコンテンツはあるよ。
ありますよね。その DLC じゃない、DLC、 なんかそのストーリーが DLC じゃないと完結しない的なね。
ああ、
はい、アクターエピソード的なのがね、その一応ゼスティリア炎上問題みたいなのがあったらしいです。はい、まあまあ、で、そのさっき言ったそのガチャキャラにストーリーが付随してるって場合ですね、その、うん、二次創作の活動をする際に情報格差が生まれてしまうんです。
あー、なるほどね。それでなんかネタバレっぽい感じになっちゃったりとか。
あ、いや、逆ですね。その、何でしたっけ、人気のあるキャラの、
うん、
そのまあ同人誌を仮に書きたかったとします。
うん、
でもそのキャラのそのストーリーだとか性格とか背景とかが、うん、そのキャラを持ってないとわからない。
うんうんうんうん、
ね、で、その持ってる人と持ってない人にその情報格差が出てしまうんですよね。んだら今度はその言ったら同人自体を作りづらく、同人作品自体を作りづらくなるっていうのがありますから、
うん、
なんかその辺難しいと思うんですよね。その何でしたっけ、私がやってる某カンコレでもありましたよ。人気が出そうなそのキャラが実装されたのはいいものの、
うん、
入手するんがあまりにも難しすぎて、
うん、
持ってる人があまりいなくて人気が出なかったみたいなね。
あー、
そういうものはありますからね。なかなか難しいところではございますけどね。だからそのキャラのストーリー、だからキャラをガチャとかで実装するのは OK ですけど、そのストーリー的なものをですね、
うん、
そのキャラに付随させるっていうのはどうなのかなって正直思います。まあ、今ではですね、その動画とかでですね、そのストーリーをこうアップしてくれてる人とかもいたりはするんですけど、マイナーなゲームだったらその辺難しかったりします。はい、話が横にそれちゃいましたが、あとですね、発見アカデミー大会が、10月13日14日開催予定でございます。こちらはですね、150ポイント以下ですね、10月13日はアストライオスサーバーで、14日は EOS サーバーで、リアス杯、ラブレー杯開催予定でございます。発見アカデミー大会でございます。で、公認ゲストカフェの日替わり特典なんかも更新されておりますので、ぜひぜひ聞いてください。
ただいま、イーサバ歴史事件大投資戦中。
はい、イーサバでは現在、歴史的事件の大投資戦が発動しているみたいです。でですね、今私ですね、大阪に住んでるんですよ。はい、でですね、その各ところにその姉妹都市ってあるじゃないですか。
うん、
交流を持った姉妹都市で、大阪市ってですね、そのサンフランシスコと姉妹都市だったんですよ。うん、
え、
はい、大阪市とサンフランシスコ市姉妹都市提携されてたんですよね。
おう、
それが61年間続いてたんですが、
うんうん、
なんと、今月2日その姉妹都市がこう解消されてしまったんです。
うん、
はい、でですね、そのまあ原因としましては、まあ、うん、某像ですよ。
像、
はい、あれを書いた、 従軍なんたらの像ですよ。お隣の国がね、
うん、
でそれをですね、なんか公共物としてですね、
うまい年の時に何かイベントとかあった、
サンフランシスコにその、設置、公共物として設置しちゃったがために、まあその不確かな主張を真実であるかのように記した像、まあ、公共物化ですね、うん、したんで、それをまあ放置、うん、それはさすがにあかんやろっていうことでですね、
うん、
あの撤去しろ的なことをこうメッセージを送ってたんですが、
うん、
まあ、一切返事がなくてですね、
うんうん、
まあ姉妹都市提携をもう解消する通知をまあ送ったって感じでございます。まあ言うたら完全にスルーされましたからね、
はい、おお、
ヤフーニュースとかにも出てます。はい、まあですね、これはこれでその大阪のその姉妹都市ですね、はい、だからまあこれに関してはもう日本政府の会見と異なり不確かで一方的な主張だっていうことでですね、
うん、
まあそんな、まあただですね、通知ですね、最終通告みたいなのを延期とかも、あの送るのも延期したりとかもしてたんですけど、うん、まあ、その通知を送ったにもかかわらず返事なしみたいなね、だまあその昭和32年に姉妹都市として提携はしてたんですけど、さすがにね、うん、って感じで、まあ、姉妹都市提携が解除になったって感じでございます。まあ、残念な出来事なのかもしれませんが、ある意味しゃあないで、まあ、断固としてここはね、あれしないといけない部分なのかもしれません、はい、姉妹ステ、都市の時なんかイベントとかは特になかったです。はい、あとですね、その最近話題のニュースになったんですが、これも大阪からなんですけど、
うん、
あの逃走してた人いたじゃないですか。
え、誰、
何でしたっけ、逃走犯、その、よ、富田林警察署からその、脱走した、名前出てけ。
過重逃走犯だろう？
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、その過重逃走犯、まあ、名前出すのもどうかと思いますので、それはちょっと、スルーしておきたいと思いますが、まあ、大阪のですね、富田林警察署からですね、うん、まあ、脱走した人なんですが、
うん。
なんか記念撮影とかでですね、笑顔でピースサインをしてるやつをこうね、SNS に上げたりとかですね。
うん。
まあ、必ず日本を一周しますということでですね、自転車でこう逃走を繰り返してたんですけど、
うん。
まあ、ついに捕まってしまったらしいです。
え、
まあ、結構なね、その逃走ルートなんですが、
うん、
まあ、大阪を出発して四国に渡ってですね、四国の道の駅から島並海道で原爆ドームに行って、道の駅ソレーネ周南行って、道の駅、上関海峡、その辺りまで行った、その九州に近いところまで行った感じです。
もう。
で、まあ、最終的にはですね、
うん、
食料品5点、まあ、1053円相当を万引きしたとして、窃盗容疑で逮捕されたらしいです。
え？
最後の最後は。はい、1053円相当の物品、まあ、食い物をですね、万引きして、窃盗で逮捕された。だから、実は大阪から逃げてたその逃走犯だったっていうオチでございます。はい。まあ、これは結構ね、その、犯罪歴とかがですね、もう結構、すごいらしいですね。まあ、主にその窃盗とかですね、万引きとか、うん、そういったのが非常に多いんですが、まあ、ただそれプラスその性的暴行や、まあ、強盗、傷害とかですね、放火とか、うん、何回もその犯罪を起こしてるんでね、ちょっと怖いっちゃ怖いですけど、まあ、うん、最後は万引きで捕まったっていう。なんじゃそれ。
なんか、うん、最後は、うん、まあ、怖くないかな。
最後はあっけないというかなっていうかですね。まあでもその、逃げ切るのはあんだけ顔割れてたら逃げ切るのも難しいでしょうね。まあ皆さん、犯罪は良くないのでね、法律は守りましょう。です。はい、というわけで、DOA のヘッドラインでした。お題のコーナーに行く前に、アリスさん。
はい。
ジングルやっとく？
おい。
さあ、来い。
アリスズナイト。
てめえ、乗っ取りやがったな。
この番組はアリスがいただいた。
じゃあ、あと任すわ。サラバだ。サラダバ。お題のコーナーです。
はい。
はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いていただいている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
毎日家電に助けられているアリセラフィムです。
毎日
僕らはスマホの、
せっかくいい名前にしたのに金額が少なかったせいで5位以下になったわ。
ん、何の話でしょう。
うん、もしかして、
はい、はい。
エアマットローションプレイのことですか？
エアマットローションプレイですかね。はい、じゃあ今日のお題を紹介していきたいと思います。今日のお題はですね、働く家電で行ってみたいと思います。愛用品、時々使うもの、多分いつか使うもの、常に常備などなど、持っている家電製品。
いいえ。
ね、
ハイカラさんが押しとるです。ハイカラ。
おう。壊れた、直した、改造した、こんなエピソードを募集したいと思います。ぜひご投稿ください。です。
です。
アリスさん。
はい。
私、ダイソン直したことあります。
ダイソン？
ダイソンの掃除機。はい。
掃除機？
はい。
何が壊れたの？
コンセントのね、ぐるぐる巻いてるところあるじゃないですか。
うん。
あれのその、何でしたっけ？引っ張りすぎて、その断線しちゃうことが、まあ、あるんですよ。まあ、ダイソンの掃除機に限らず、いろいろあると思うんですけど。
深海の戦艦を直す。う、頭が。
う。で、まあ、バラバラにするとですね、その、いろいろとこう、ね、ダイソンって結構そのパチッパチッってこうね、その爪で入れてるってことが多いんで、 バラそうと思ったらもうバキッてやらないといけなかったりするんですよ。
わあ。
ネジ外すだけじゃ無理みたいなね。
うんうん。
構造のものも多いんでね。で、アリスさん。
はい。
うちにある電子レンジなんですけど。
うん。
これもう、かなり長年使ってるんですけど。
うんうん。
片番調べたらリコールかかってるんですよね。
電子レンジ？
はい。
あ、なんかそんなこと言ってたね。
発火するとかなんとかでね。
ちょっとまだやってなかったの？
いや、だってもう、こんだけ使ってて発火してなかったら大丈夫でしょ。
新品になるかもよ。
いやー、もうええかな、みたいな。
わ
ー。あとはですね、その、テレビ。ブラウン管テレビがあります。
うん。
オブジェクトです。飾ってます。
うん。
地デジ映りません。
Oh, no.
まあ、オーブントースターとかもね、あの、ピザ焼けるような大きいのが欲しいです。
レンジとオーブンは分けた方がいいと思った。
あ、それ分かりますね。レンジとオーブン分けた方がいい。私、そのレンジとオーブン一応分けてます。まあ、オーブンって言ってもオーブントースターですけどね。ですんで、その、ピザ焼けるサイズのね、オーブンってな、奥行きがあるやつがちょっと欲しいなって思います。
ピザ窯？
オーブントースターですね。
で、その、ピザ、オーブンレンジとかの場合はですね、結構、分けておかないとね、その、お掃除が大変だったりするんですよね。はい。アリスさんはなんか、お世話になってる家電製品何がありますか？はい。
我が家に、
はい。
一応、うちのオーブンレンジはグラタンを、作るときに活躍してる。
いいですね、グラタン。
ああ。
そのオーブンレンジじゃないと焦げ目がね。
掃除ロボットが。
え？なんです、なんですか？
僕の家には今掃除ロボットがいます。
え？あれですか？
お掃除ロボットです。
お掃除ロボットですか？
うん、お掃除ロボットですよ。
お掃除ロボットといえば。ルンバじゃなくて？
はい、なんだっけ？アマゾンで買ったんですけど。
ボッコちゃん。
ボッコちゃんって何ですか？
何ボッコちゃんって。
気になりますね。お掃除ロボットボッコちゃん。BOCCO。おっと。ゆかい工学さんが出してるその。
パチモンは単語だっけ？
なんか結構そのお掃除ロボット系ってそのいろんなメーカーが出してるじゃないですか。
うんうん。
はい。ですんでその
読みております。
はい。ボッコちゃんはちょっと全く関係ないコミュニケーションロボットでございます。
なぜか星新一しか浮かばなくてな。すまぬ。
はい。ですね、お掃除ロボット。ルンバじゃないんですよね。
ちょっと待ってね。今ね、はい、一生懸命表示させてるんだけど、なかなか届かないですよ。4G なんですよ、今なんだか。
まあ、ルンバといえば私の、その、ラボに山積みにしてましたけどね。一時期。
え、山積みって？
ルンバが山積みになってました。
中古品売ってるってこと？
そうそうそうそうそうそうそう。
はい、はい、ライフの A6 って言うんですよ。
ライフの？
ライフ A6 っていう機種です。
ライフ A6。
あ、違った。
アイライフ。
アイライフか。
お掃除ですよね。
アイライフの、
はい。
ロボット掃除機 A6。
アイライフの A6。お、お、お。
古い、はい、丸っこいやつで。
丸っこいですね。
前に、こう、くるくる回るのが2箇所あって。はい。で、この子がですね。
はい。
アマゾンさんで見ると画像がいっぱい載ってるんですけど。
はいはいはい。
このね、髭がくるくるくるくる回って、こう、障害物とかいろいろ感知しながらこう行くんだけどね。
はい。
で、すごく賢いんですよ。
これでもお高いじゃないですか、だいぶ。
いや、これは、まあ、ちょっと僕ではなく、まあ、兄が買って。
はいはいはい。
ちょっと、まあ、代わりにちょっと買ってくれって言って、買ったの、家にあるんですけど、
はい、
で、午後の23時になると、起動するんですね、
はい。動き出すわけですね。うん、
ピッ、ポロンってなって、
はい、
ガチャッってなってから、ウィーン、ウィーン、ウィーンって音が聞こえてくると、お、動いたなーって、ウィーン、ウィーンって言うから、ウィーちゃんってつけてるんですよ。で、ウィーちゃんは、おーおーって、ずっとくるくるくるくる回りながら、こう、細かく細かくこう進みながら、こう、掃除をしてくれる。
フロリダ州って見てる。
ん？
動き出すとフロリダ州って、その言葉、語音が似てる感じ。
動き出すとフロリダ州？あ、なるほど、似てるね。それで、
はい、
それで、何を、私完成しちゃったけど、フロリダ州が頭の中ぐるぐる回ってる。
はい。
そうそうそう。それで、
はい、
こう、自分の充電が少なくなってくると、
はいはいはい、
そろそろお家帰ろうかなっていうところになるんですよ。
はいはいはい。
で、こう、ウィンウィンって言うと掃除しながらお家の方に帰っていくと、
はい、
で、こう、やっぱり感知すると、
はい、
お、お家だ！分かった途端に、音になりつつも、ウィーンって言いながら、
はいはいはい。
まーすぐ自分のお家のところに、ゆっくり走ってって、
はい。
で、充電器の上に、カチャッ、ピッ、ポロッって言って、
はははは。
お家で勝手に自分で充電しに行くんですよ。
まあまあ、そうですね。
それがすっごい可愛くて。
はい。
で、こう、外に出て、ウィーって掃除するときに、ペラペラのビニールが、その、前を回る、ヒゲのところのタイヤに、
はいはいはい。
絡まっちゃうんですよ。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
絡まっちゃったら、うわぁ、動けないってなったときに、ピピッ。ピピって言って、
はい、
助けを求めるんですよ。
お
ー、それで行くと立ち往生しててどうしたのって言うと、はい、裏見るとビニールが絡んでて、
でもあれですよね、そのルンバが家出するとかね。
かわいい、
ルンバが家出した
りとか、かわいいの。それで
野生のルンバとかね。
野生のルンバ。それまた、オート押すと、
はい、
やっと動けるようになったら、ウィーって掃除再開するんですけど、
はいはいはい、
その絡まるものが、そのビニールが主なんですよ。
はい、
で、次には、僕の長い髪の毛が。
あ、アリスさんの髪の毛が絡まるわけですね。
髪の毛が、いろいろなところに散らばったのをこう掃除して集めつつも、
はい、
絡み取りすぎちゃって、もう動けないみたいな。
水曜の早朝、カラス、猫とジオとリアウルンバの姿が。
え、なになに？
え、いや、水曜の早朝、カラス、猫と餌を取り合うルンバの姿が、みたいな。
今、うちの子のかと思ったら、うちカラスと猫来てるか。
いや、でもその、なんか、ルンバの、ツイートといえばで、ツイートであったんですけど、東京のそのカッパ橋の交差点付近で迷子のお知らせ。むっちゃ頑張って歩道を掃除しています。てか、最近ルンバの話し飼いがトレンドみたいな感じでですね。はい。野生のルンバ。先ほどの迷子は無事にお家に帰れたようです。よかったよかったみたいなね。
何それかわいい。
まあ、野生のルンバといえばですね。
うん。
どこで充電してたんだろう、ダブル。
最近ではですね、なんか草刈りロボット？
うん。
その、野に放たれた、その、草刈りロボットはですね、ソーラーパワーで半永久的に草を刈り続けてくれるっていうね。
うん、なんかすごいですね。
お掃除ロボットですね。野生のルンパです。まあ、ソーラー発電だったらもう餌もいらないですし、はい。まあ、ついに庭でもルンパが、ね、っていう。 まあ、そのデコボコ道をもう、動くためにですね、
そ
のタイヤがついてる。
最終的に人が駆られて、KETER になる SCP。
野生のルンバですね。そのケテルになったらダメですよ。
ケテル？
はい、SCP の、危険度合いです。
おう。
まあ、何でしたっけ？SCP というですね、なんて説明すりゃいいんだろう。まあ、自然法則に反した物品や場所や存在なんかを、その、取り扱うその架空の組織、財団としてその SCP 財団っていうのがあるんですが、
日本人にとっては身近な都市伝説。
まあ、いわゆる SCP って都市伝説とかさ、その怪奇現象だとかさ、謎の物質とかそういったん、まあ、フィクションではあるんですけど、まあ、それを本物っぽくこうね、書いたりしてるのがあってですね。はい。まあ、そんな、ね、ものにこうね、一応その SCP にもその危険度みたいなのがあってですね。
これを、アメリカ人が自分たちでも寄ってたかって、作ってみようとしたのが SCP 財団という架空の団体。
あ、それ分かりやすいですね、非常に。なんかほら、日本にいろいろ都市伝説があるじゃないですか。うん。まあ、それをその、まあ、もともとそのアメリカの団体が、まあ、アメリカの人たちがですね、その S、そういった都市伝説をこう、制作してみよう。って思い出して作られた、その SCP 財団っていう架空の団体があってですね。まあ、その SCP 財団っていうのが、そういった都市伝説的なアイテムだとか、ものをですね、保護してる的なね。そういう設定らしいです。まあ、日本支部もあるみたいですよ。でもその日本支部、日本人はですね、そういったその
都市。大酒女とか、そういうやつを、普通の人に被害が出ないように収容して保護しているという設定。
そうですね。で、まあ、その日本人はそういうその SCP、まあ、都市伝説的なものを考えるのがすごい得意でですね。
うん。
日本財団はものすごいこうね、SCP がこう豊富に、このね、増え続けててですね。
うん。
そのうち、日本には SCP を作成する、SCP がいるんではないかって言われてる。
日本には SCP を書く SCP がいると言われている。
そうですね。まさにその日本には SCP を書く SCP がいるっていうね、言われてる。そんな話もありますけどね。はい。まあ、その話は一旦横に避けといて、投稿、来ている投稿を読んでいきたいと思います。F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
現代の近代社会の中では家電のない生活というものは切り離すことができない、家電のない生活というものは切り離すことができないアイテムになっていると思います。その中には毎日稼働しているものから季節稼働のもの、果ては年に数回というものもあったりするのではないかと思いますが、そんな中で思いつく家電を挙げていきますと、20、よし、アリスさん、これ、
はい、
答えを。
まあ、あれです。共通の話題で同人誌クローズの延長だと思えば。
はい。SCP の話ですね。その話は一旦置いといて、アリスさん、このクイズ形式でいきますね。答えを当ててください。はい。
はい、と。
まず、一題、問題。24時間365日休むことのない家電界の鉄人。
うん。
永年金属表彰状。さて、一体何でしょう？
家電を当てるってこと？
そうそうそう。何か当ててください。
冷蔵庫？
正解。おー、さすがだ。じゃあ、2問目。じゃじゃん。はい、油汚れと埃と戦う空調界の舞風。
何？何？
油汚れと埃と戦う空調界の舞風。
あ、はい、換気扇。
お、正解。スイッチ一つで温水を送り続ける水道周りの熱き勇者。
松木勇者？
はい。スイッチ一つで温水を送り、
それガスなの？
水道周りの熱き勇者。
え、湯沸かし器？
おー、正解ですね。まあ、給湯器ですね。
うんうん。
大事なデータを守り続ける情報の図書館。
情報の図書館？
はい。
情報？
まあ、これは、これ以外にもありそうですね。これは家電じゃないかもしれませんね。
これは、あれじゃないの？円盤の方じゃないの？
おー、まあまあ、惜しいかもしれません
けど。連想問題として面白いダブル。
うんうん。
はい。じゃあ、続きまして。これわかるかな、はい、食材を電子で照射し続ける台所の熱波法。台所の熱波法。
電子レンジ？
お、正解。じゃあ続いて、これがなければ全てが始まらない小さき巨人。
小さき巨人？
あ、でもこれはね、多分、わかんないと思います。
ちょっと待って。だって、何それ？何？もう一回言って。
これがなければ全てが始まらない小さい。
ビームスナイパーの照射ビームライフルを思い出したダブル。
電子レンジ
のスマホじゃないの。スマホの類じゃないの。
いや、これはですね、サーモスターターですね。
携帯。
はい。エンジンを起動したりする。サーモスターター。
あ、
サーモスタッ
ドって言われてるやつ。なるほど、そういう感じか。お、オッケーオッケー。
じゃあ続いて、これはね、難しいな。お釣りだらけの人生さ、それでも涙は流せない。無言で放つ放水銃。
無言で放つ放水銃。もう一回最初からお願いします。
いや、多分最初はあんま関係ないと思います。
え、なの？
お釣りだらけの人生さ、それでも涙は流さない。無言で放つ放水銃。
涙は流さない。無言で流す放水銃。
無言で放つ放水銃。
え？
無言で放つ放水銃。
無言で放つ放水銃。
はい。
音がなく水を流すということだから、水を流す。ちょっと待って、水を流すだろう。水中放水
って製品によっては油圧もありそう。
油圧？
油圧じゃないです。
油圧？
まあ、これはですね、その一応温水便座ウォシュレットらしいですね。
あー、なるほど。
次のやつはね、これ俺センスあると思います。
なに、
最近話題のニューカマー、炎は出さない熱男かな。どっちでしょうね。
HI
じゃないよ。
IH
正解というのが思いついたりします。おー、これいいね。
うん。
はい。じゃあ続いて、
素晴らしい。
ファンネルネハンジャッチョーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
家電連想クイズ面白いね。
おー、ありがとうございます。家電連想クイズ。これ結構面白いね。
面白いね。
連想クイズ的なのも、次のお題とかでやってみようかな。では、ファンネルネハンジャッチョーさんからいただきました。家電というと思い出が、思春期の頃に必ず男は通る鉱石ラジオ、または、鉱石ラジオトランシーバーや懐中電灯作りというものを理科や技術の教科で習うけど、ここで機械に目覚めてテレビの修理やパソコンの作成。俺の頃はパソコンは自作するもので、マイコンピューターやマイコンピューターマイコンや、マイコンって言ってた。果てはアナログ受信アンテナやパイプ爆弾といったものまで作るような技術屋がたくさん育ったものです。いや、パイプ爆弾は作っちゃダメだろ。
ダメです。
得てしてこういうバカな技術に特化していく奴が多くいるのが男の世界で、中には自分で作ったラジオで、世界各地の放送を受信して、その放送局に 詳細な受信データをハガキで送って、受信証明のメリカードというものを送られてきて、これを収集する情報モサがいたりしたものです。ほうほうほうほうほう。そいつが、誇らしげに朝鮮中央放送が発行していたキム・イルソンのメリカードを見せてくれたことが未だに思い出に残っています。それすげえな。
ん？
はい。なんかその受信証明、こんな受信、なんかその詳細なデータをね、はがきでその放送局に送ったら、その
普通にすごいダブル
ものをね、もらえるらしいんですよね。これも私も詳細知らないんですけどね。
うんうん。
でその朝鮮の放送局が発行していたそのキム・イルソンのメリカード、ね、これね、言うたら日本に在住しつつその朝鮮中央放送にこのね、はがきを送ったっていう、その行動力もすごいかもしれませんけど、レアもののレアなんでしょうね。
レアもののレア。
また背伸びをしたがる頃なので、古い PC をゴミ捨て場から拾ってきては、スクラップ&ビルドで1台を建築して、アリスソフトや、電通堂エルフやテクノポリスといったメーカーの PC ゲームをしていた頃がとても懐かしいものです。あ、パソコン拾ったことありますね。アリスさんあります？
ちーちゃん？
え？
え、ちーちゃん？
ちーちゃんじゃないですけど。
そうですか。
あ、あー、チョビッツか。
そうだよ、だって拾ったって言うから。
チョビッツか、思い出した。わかるやついるのか、これ。
気づかれた。
ちーちゃんって何のこっちゃって思ったら、あ、確かに、あれ一応パソコンなんだよね。
パソコンです。
人型してますけど。これ分かる人いるのか、うん、はい。まぶたを閉じれば蘇る、黒髪に白い持ち肌、紫のスリングショットの、ドラゴンアイズの、
ジェリス様に
熱狂したあの頃が熱く思い出されます。はい、チョビッツの、何でしたっけ、ちーちゃんはあれパソコンらしいですね。
かわいいですよ、ちーちゃん。僕は、ボークスの限定200体のうちの1体を持ってますよ。
でもあれってさ、
うん。
あれって確か、書いてたのってさ、
うん。
クランプでしたっけ？
クランプです。
クランプですよね。クランプさんですよね。
はい。
いやー、もうクランプさんの作品は本当性癖のカクテルですよね。
え、どういうこと？
性癖のカクテル。
い
やー、ほら、有名な作品ではさ、カードキャプターさくらがまさにそうじゃないですか。
わー、
魔法少女アリーノ、あのユリアリーノ、教師と生徒という禁断の愛がアリーノ、兄弟愛アリーノ、ほぼアリーノ、ほぼって言ったらいいです。あ、あかんすね、BL アリーノ。
ここにいるぞ。
ね。その、ありとあらゆるこうね、性癖がこう、ごちゃ混ぜになってる作品でございますよね。その、チョビッツなんかもその、アンドロイドものとかね、出したのも結構すごいと思いますよ。はい。パイプ爆弾は詳しくは書かないけど、金属製のパイプを加工して作り爆発させて
後に。CC 桜のあの子は別の学校に行かされてましたな。建前上まずかったのでしょう。
金属製のパイプを加工して作り爆発させて遊んでいたところ、破片が技術士の窓ガラスを粉砕し、全校集会で怒られるという極めて危険なこともしていたことが昨日のことのように思い出されます。今ではその技術を生かして生業にしているものも多く、何が役に立つかわからないものだと簡単させられますってことですね。まあ中二病だったっすか、だったんでしょうかね。では続きまして、N エレンさんからいただきました。これは代筆 F マナさんがしていただきました。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
家電で思い出されるのが日本製品は 基本的に日本にしか対応していないということではないかと思います。笑えない話ですが、ユーロで全自動自動掃除機ルンバなどを使うと永遠と掃除をし続け、バッテリーがなくなり自動機関というようなことがあったりとかですね、電源が 100V と低いため、ブースターで圧電しながらでないと使えなかったり、温水洗浄便座がサイズが全く合わなかったりと、ちゃんと見てからでないと使用できないものが多々あったりします。そういえばその日本のウォシュレット海外で大人気だったりするらしいんですけどね。
そうなの？
はい。
初耳。
その中で特に印象的だったのが電気釜で、日本では円形で深い保温釜が基本ですが、市内へ行くと形状が四角くて浅い保温釜だったりします。ほうほうほうほうほう。これは日本が水炊きで熱伝導の運動を利用した水熱の対流で炊き上げるのに対し、シナは少量の水を蒸発させて蒸すという方式のため、このような違いがあるのだと言われてたりします。ほうほうほうほうほう。四角く薄い保温釜っていうのも珍しいですよね。
四角く？
四角くて、あの炊飯器がですね、
うん、
あの中国とかの炊飯器だと四角くて浅い保温釜で、
うん、
水蒸発させてその蒸し炊きするらしいですね。
ま
あ、使われてる米の種類とかによっても炊き方を変えないと美味しく炊ける炊けないっていうのがありますから、多分その辺の兼ね合いなのかもしれませんし、
うん、
またはその中華料理に使う米とその日本の白米とかでもやっぱり炊き方一つで変わってくると思うんでね。
まあ、そのあたりは。水が綺麗じゃないから蒸し調理法が発達したとは聞いたことがありますね。
あ、なるほどね。水が綺麗じゃないので、その水熱じゃなくて、その蒸し料理。水の量をなるべく少なくして炊くっていう炊き方が、流行ったって話なのかもしれませんね。で、可憐ではありませんが、日本の全自動、なんだこれ。
うん、うん、全自動？
油揚げ？油揚げじゃない。これ読めない。
ちょ。
よ。
今、アリスが見に行くよ。
お、助かる。
よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。どこだ？
全自動、油揚げ？
何番？番？
え？
どこ？ 4
番です、4番。
よいしょよいしょよいしょ、4番。
漢字が読めない。はい、と、
全自動？全自動
油揚げかな。
掃除機じゃなくて？
え？何やり？
え？
マナさんのね、
はい、
NNN さんの真ん中くらいの家電ではありませんがから、
はい。家電ではありませんが、日本の全自動。
大体中国の浄水の汚染土は日本の中水、下水処理場を通して排出された水と同等って聞いたことが。
これはその
湯油揚げ、
湯油揚げですかね。
それとも灯油揚げ。
まあ、あのはとても便利な道具として知られてるそうです。ユーロにいた頃はこれを使いまして湯めぐりを大量に作り、日曜バザーで展示するというようなことをしていたのを思い出します。その時栗農家から、栗は基本的に5つ実で真ん中の、真ん中の扁平な栗は他へ養分を渡すために痩せていて一番美味しくないそうです。逆に言えば真ん中の栗がどんぐりのようにふくよかで、両側の栗が湾曲している栗が一番美味しい黄金の栗なんだよって言われたことがあります。アリスさん、あの真ん中のあの平べったい栗って美味しくないんですか？
僕大好きです。
ああ。栄養がないらしいですよ。
そうなの？
知らないです。なんかあの、平べったいやつは他の栗にこの養分を渡すために痩せているらしいですけど。
なるほど。なんか貢献してるんだね。
はい。
でも、好きですよ。美味しいですよ。
よくよく思い出してみると、確かに納品された時に両側、内芯真ん中、真ん中球と分かれていて、真ん中の球が一番少なかった記憶があります。この中心がふくよかな栗だけを集めて揺れぐりをするのも面白いかもしれません。あの、真ん中の平べったい栗が、ぷくーって膨れてたりすると、その栗が一番美味しいらしいですね。
ああ、要するに一番膨れてるのが美味しいってこと？
いや、そうじゃないっぽいっす。だからその真ん中が痩せ細ってるってことは、周りにこう養分送ってるんですよ。分け与えてるんですよ。
ああ。
でもその真ん中が太ってたら周りが細細になるんですよね。
ああ。
だから周りの養分をお前なんかにはやらねえよって言って真ん中がこう、たらふくこう食ってしまうんで、それがその一番美味しいらしいです。はい。で、あと、個人的によく、ね、電化製品というのは、ハイパー空気送風排気ポンプ。これを使うとエアマットをあっという間に空気に送ること、エアマットにあっという間に空気を送ることができ、使わないときは逆転スイッチを配置にして、エアマット内の空気を排出するというものに使っており、災害支援と指南に活躍していたりします。まあ、自動空気入れ的なやつとして使えるのかな。はい、では続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は42歳の誕生日、ハイホーです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
よっしゃ、アリスさん、歌ったれ。
よっしゃー。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ハイホーさん。ハッピーバースデー、トゥーユー。うん。
おめでとうございます。
おめでとうございます。パチパチパチパチパチパチ。
はい。ありがとう。
ありがとうございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
うちの家電で、一番活躍しているのは、
星パチパチ。
スーパーフロバンス1000。なんだそれ。スーパーフロバンス1000。スーパーフロバンス。アマゾンで売ってますよ、これ。なんだこれ。
もう。
プロパンガスが高いため、7から9時間程度500ワットの電気で沸かすこの子のおかげでかなりガス代を節約できています。ほうほうほうほうほうほうほうほう。はい、朝出勤前に風呂の水溜め&スイッチオンを忘れると悲しいことになりますが、また今まさに、働いているのが靴の乾燥機ですね。立ち仕事でずっと履きっぱなしなので、翌日履いた時ニヤニヤします。これね、スーパーフロバンス1000っていうのがですね、お風呂を沸かすアイテムです。はい。まあ、フロバンス600とか1000とかあるんですけど、これはその電気で、湯沸かしてですね、まあ、保温したりとか、追い炊きとか追い炊きいらずの、まあ、ろ過装置付きの、省エネ設計のお風呂を沸かしアイテムでございます。スーパーフロパンスですね。ですね、まあ、ガスで沸かすより安く済むってことですね。で、靴の乾燥機。これはちょっと気になりますよね。ほうほうほうほうほう。靴乾燥機ですね、なんか U の字っぽくなってるやつですね。その靴に、それを靴に突っ込んどけば、そういえば PC は家電に含めていいんでしょうかね。だいたい寝るときも動画つけっぱなににして子守歌にするので、19時から6時などという時間で稼働しています。何でもできるいい子です。 地味に PS ビータが携帯動画プレイヤーとして活躍しています。思ったより便利。今欲しい家電はマッサージチェアですね。20万くらいのやつ。あれさえあれば疲労がかなり取れると思うのです。欲しいな。はい、疲労困憊な配方でした。でもマッサージチェアってさ、
うん、
いいやつってすごいよね。
そうだね。
なんかその背中だけじゃなくさ、
うん、
その肘置きのところもマッサージされたりとか、足とかマッサージされたりとかさ、
うん、
そう、その全身ウニウニウニウニされるわけですよ。
恐ろしいですね。
素晴らしいですよね。
いや、僕ダメですよ。
え、何がですか？
いや、僕もうマッサージっていう、もうダメ。もう。
マッサージ。
仕事人にとって、足のマッサージほど良いものはない。
おー。足のマッサージ。
過敏症なんで。
はい。
高校の時ですら。
はい。
例えば、組体操とかの後、お互いをマッサージし合うんですよ。肩揉んだりとか。
あ、なるほどね。アリスさんマッサージされると変な声が出ちゃうわけですね。
アリスさんはマッサージ機で。
変な声っていうか、もう、ダメなんですよ。で、自分が例えば、ね、
はい。
例えば、
はい。
右の脇の下をお風呂で洗おうと思うじゃないですか。
はいはいはい。
思いっきり息吸って、こするぞーって気合を入れて、ふって息止めながらガーってこすんないと気持ち悪いんですよ。もう想像しただけで気持ち悪くなっちゃう。
大爆笑してしまうわけですね。
違うの、気持ち悪いの。
あー、なるほど。
ダメなんですよ。
これはちょっと大変ですよね。
大変なんですよ。
自分の PC は裏で病気の特効薬の解析やってるから24時間 CPU の空き稼働率使って全 CPU 使用率 100% で稼働中。
なんか電気代がすごいことになりそうですね。はい。私の PC は、サーバーマシンは、アークサーバーと、HTML サーバーが、じゃ、HTTP サーバーが動いてます。で、メイン PC は、24時間動いてますね。何してるんでしょう。
24時間。
まあ、でも CPU の、空き使用率は、使用率は 100% にはなってないです。その、病気の特効薬の解析ソフトは入れてないですね。はい。で、地点シチェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一難、括弧台風24号、去ってまた一難、台風25号。今度の日曜日出勤なのに果たして出勤できるか心配なチェルビムです。こんばんは。こんばんは。
こんばんはです
。家電製品といえば、ある外国人が日本の家電店でホームベーカリーを見つけて購入し、まあ、変圧器も一緒に購入、持ち帰ったらしいんですが、その後メーカーに問い合わせがあったそうです。これは大変素晴らしいものだ、それはいいのだが、なぜ一人用のサイズしかないのだ。ちなみに、そのホームベーカリーは4人家庭用のを想定したサイズらしいです。日本の4人用で、外国だと1人用らしいですね。どんだけ食ったんですかみたいなね。自分がとりあえず欲しい家電製品は、そう値段的には高くないんですが、パーソナル冷蔵庫でしょうか。ペットボトルが、500ml が4本ぐらい入って、スイッチ1つで夏は冷やして冬は温めてとかできるやつ。いちいち台所に取りに行くのが面倒で、こんなところでしょうかね。あれですね、ペルチェ素子使った、冷蔵庫があったりしますけど、室内温度が熱くなるんで気をつけてください。
うん、何？
冷蔵庫ってさ、うん、結局熱交換式じゃないですか。ですんでね、冷える、冷蔵庫内は冷えるんですけど、外は暑くなるんですよね。
うん。
だからその、ポータブル冷蔵庫、まあ、使うのはいいんですけど、室内温度がね、やっぱ上がっちゃうんですよね。
冬は暖房代わりになるのか。
まあ、冬は暖房代わりになるかもしれませんけど、電気代とかその辺、まあ暖房代わりといえばパソコンも暖房代わりになるかもしれませんからね。
やいや、暖房だよ、立派な。
でも冷蔵庫ってどれぐらい小型なのがあるのかな？超小型冷蔵庫。超小型。
ベルチェソ氏は片方がガンガン吸圧して、もう片方でガンガン放圧しますね。昔、CPU のクーラーとして使われたあったっけ？
そうですね、CPU クーラーとしても、使われてた時期がありました。ただその、何でしたっけ、ベルチェソ氏を使った CPU クーラーは注意しなければいけなかったのがですね、いわゆる周りの気温より温度が下がってしまいますので、結露しちゃうんですよね。ですんで、その水滴がついたりしてですね、あの、パソコンがおじゃんになったりすることがありますので、だからその、パソコンがさ、パソコンのその、CPU クーラーとかさ、冷却とかがさ、その、空冷が多いじゃないですか、ほとんど。たまに水冷？
うん。
でもやっぱり、その、最終的に、空冷が最強らしいですね。その、精密機器を冷やす場合は。結局空冷に落ち着くというね感じではございますけどね。はい、あとまあその家電製品といえば、そうですね、周りを見る限りコーヒーメーカーとかって家電製品になるのかな。
うんうん。
そのゴリゴリ吸ったコーヒー豆をこのね、フィルターの上にポンって置いてですね、あのボタンをピッて押したらその上からコーヒーがポトポト落ってきてですね、コーヒーが出来上がる的な。まあ、あの、家庭用バリスタとかもあるじゃないですか。
うん、うん。
ああいうのを置いておくのはですね、結構そのお金持ちだけじゃないと難しいのかもしれない。例えばその暖房の話題になるんですけど、
うん、
何でしたっけ、あれ、オイルヒーターあるじゃないですか。オイルヒーター、
うん、
そう、何でしたっけ、ちょっとお仕事の関係でですね、
うん、
そのお金持ちいいなお家に行ったことあるんですよ。
うんうん。
そのまあいわゆるその神戸の、兵庫のお金持ちらが住んでる、あの巨大なハウスがあるあたりのお家にお邪魔したことがあるんですけど。
お、ハウス、うん。
そう。そしたらですね、そのお家、そうです。その足屋とかにある超巨大なね、お家にお邪魔したことがあるんですが、まあ、あるお家ではですね、うん、なんかあの、各部屋にさ、
仮の助とか、
本当に各部屋に、オイルヒーターが置いてました。
うん。
トイレの中にまでちっちゃいオイルヒーターがあったんです。
おお。
ありとあらゆるところにオイルヒーターが置いてました。
阪神競馬場があるところとか。
すごいです。すごかったですね。豪邸ですよ、本当。ね、まあでもなんであの辺ってお金持ちいいな方が、集まるのかが謎ですけどね。はい。
さすがにそれだけオイルヒーター置いてると、電気しろが楽しみではあるな、ダブル。
まあでもそのオイルヒーター、各部屋にオイルヒーター置いてて常時回してたとしても、まあその人にとっちゃ腹くそほじるような値段なのかもしれませんけどね。はい、豪邸です。まあただその豪邸はいっぱいあるんですけどね、なかなか近所にコンビニとか自販機とかがなかったりしてですね、逆に不便だったりする部分もあるらしいですね。はい、あとはまあ家電製品といえば、 その冬場になるとですね、どうしてもその冷暖房とかが必要になってくるじゃないですか。
うんうん。
今私、その冬場に使う、電気座布団？
うん。
電気座布団をね、肩を温めるために、その布団の上に置いてるんですよね。
反射ストーブでいもを焼く。
これ、その、だんだん、ね、ちょっと冬場になってくると、いつもの定位置に戻さないといけなくなりますのでね。まあ、その辺、ちょっといろいろと考えないといけないですけど、その反射ストーブで芋を焼く、いいですね。石油ストーブでね。
反射ストーブ？
石油ストーブですね、いわゆる。はい。
鮭とばも焼く。
その石油ストーブの上にその金網を引いてですね。
うん。
そこでそのスルメを焼いたりするんですよ。
銀杏をダブル。
で、その、何でしたっけ、湿度を壊れするためにね、普段は夜間を置いてたりとかですね。
うん。
石油ストーブいいですよね。でもなんだかんだ言って、その非常にコストパフォーマンスが高いんが、石油ファンヒーターとかが、やっぱり、ね、コストパフォーマンスが高いというか、その、あったかくなるって話なんですが、ま、この、レイモンドナイトのリスナーさんでは、本場のね、寒いところの本場の北海道に住んでる方とかがいると思うんですけど、そういう寒い地域って、暖房って何を使ってるんでしょうかね。まあ、その暖房系のお題っていうのもですね、まあ、冬が近づくと、
カレーも煮込む。
はい、石油ストーブを使ってね、天板にこうカレー鍋を、いや、カレーもいいんですけど、おでんも最高ですよ。おでんをこうね、ことことと煮込むというか、保温しておくというかですね。まあ、正月の時期になりますと、しっぽくうどんです。
しっぽくうどんです。しっぽくってなんだっけ？しっぽくってなんだっけ？
いろんな具材が入ったうどんですね。大根に、人参、お揚げに、まあ、里芋入れたりするところもあれば、かまぼこ入れたりとかですね。
うん。
で、まあ、天ぷらで通じるかどうかわかりませんけど、白身の天ぷらですよ。白身魚の天ぷらじゃなくて、練り物の天ぷらですね。
うん
うんうんうん。はい。練り天って言ったらいいんかな？なんて言ったら通じるんでしょうね。天ぷらって言ったら、香川県以外ではあれになるんですよね。パン粉で揚げたあれになるんですよね。
どう？
いや、レイムズナイトでも何度か話題に出しましたが、その天ぷらって言ったら、
うん。
基本そのほら、エビとかさ、お芋とかをさ、衣をつけて、その、油で揚げたものってイメージじゃないですか。
うん。
でも、香川県の天ぷらはですね、
うん。
白身魚の練り物のはんぺんみたいなやつなんですよ。
うん、うん、うん、うん。
ですんで、その、ちょっとね、あれとイメージが違うんですよね。かまぼこ系の天ぷらなんですよね。天ぷらの天ぷらとかっていう謎のパワーワードが出てくる感じではございますけど。
天ぷらの天ぷら。
天ぷらの天ぷらです。天ぷらの天ぷらですね。まあ、練り物です。練り物の一種ですね。だから天ぷらのおでんとかっていう謎のパワーワードみたいな。天ぷらの天ぷらって謎ですよね。天ぷらのおでんとかね。なんじゃって思いますけど。まあ、香川、天ぷらで検索していただく、画像検索とかしていただければいっぱい出てきます。これがまた美味しいんですよ。はい、投稿がこの辺なので、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは、どうもこんばんは。
こんばんは。
最近の日本の家電は壊れやすくなった気がするサンミシェルです。先ほどふと思ったのですが、もしドラえもんのようなロボットが発明されたら、彼らは家電に分類されるんでしょうかね。それともペット扱いになるのでしょうか。なんかロボットと結婚させろっていう人が出そうですけど、そんな時代が自分が生きてる間に来てくれるかどうか楽しみな最近です。それでは、っていうことですね。なんかダッチワイフと結婚しろとかって、したいとかね。なんかそんな話を。
ドラえもんの動力なんだっけ？
ドラえもんの動力は確か、
原子炉？
ドラえもんの動力源って、動力が
何だろう、
最近ではですね、ドラえもん、
どら焼き、
ドラえもん大辞典にですね、動力が原子力でなくなったらしいんですよね。
あ、そうなの？っていうか、はい、原子力だったの？
もともとその、ドラえもん大辞典には原子炉と原子力だったんですけど、
怖いね、ドラえもん。
はい、ドラえもんの動力がもともと原子力だったんです。で、まあ、体内に特殊な原子炉を持っており、そこから発生されるエネルギーにより体を動かしているというとんでもない設定だったんですけど、
うん。
まあ、その状態でその飛んだり跳ねたりしてですね、いつしかメルトダウンするのではないかと心配になりそうなんですが、まあ、最近のドラえもんでは仕様が変わったらしいです。はい。まあ、もともとはその原子炉で何を食べても原子力エネルギーになる、だったんですが、まあ、最近のそのものではその何を食べてもエネルギーになるっていうね、その原子力とか原子炉の文字は消えちゃったらしいです。まあ、何を食べてもエネルギーになるとは書かれてるんですが、まあそれがいわゆる原子力であったのかもしれませんけど、あえて表記はないってことですね。
お
ー、まあドラえもんに続け私たちの脱原発みたいなね。
ちょっとなんかすごくなんだろう今の衝撃的なことは。
まあその夢や希望を書いた漫画でさえも事件があるごとに定説であった設定が徐々に取り除かざるを得ない日本の体質に滞りを感じるのも無理のない話かもしれませんみたいな感じでですね、まあ、空想の世界だけでもオリジナルの設定は活かしてほしいっていうことですね。まあ何でしたっけ、鉄腕アトムかてさ、なんか日本だと、じゃあ日本は大丈夫かもしれませんけど、海外だとダメだからアストロボーイになってたりとか、
うんうんうん、
ポケットモンスターも、
うん、
日本はポケットモンスターじゃないですか。
そうですね、うんうん。
でもその海外、特にそのアメリカだとポケモンなんですよ。
うん。
ポケットモンスターはあかんのですよ。
あかんのですよ。
下ネタになっちゃうんですよね。
そうなんですよ。
はい。ポケットモンスターは海外だと。
大変なんですよ。ね。
はい。息子さんになっちゃうわけですよね。
だって、あれですよ、高田のままのビッグボックスっていうビルだけでももう大変なことになってるんですか。
はい。だからまあ、海外ではポケモンらしいですね。
ポケモン。
まあでもそのポケモン自体ね、結構、何でしたっけ、闇が、いろんな闇がね。
闇？
はい、任天堂の闇がいろんなところにその、垣間見られるんですけどね。
おぉ。
つながりましたかね。はい、何の前触れもなく突然私のパソコンが強制終了するという、大変残念なことに なりました。はい、アリスさんを再度、アリスさん、
もしもし。
すいません、何の前触れもなく私のパソコンが突然強制終了するという。
あ、そうだったんですね。
はい、それで、とりあえず復活はしたんですけど、
うん、うん、
ちょっと大変なこと、もうエンディングです。
はい
はい、エンディング。突入した
い。おいえ。
突然のエンディングです。
はい。
はい。
エンディングは唐突に。
なんなんだろう。謎の現象。なんか一瞬電気でも寸断したんかな。停電かな。いやでも他は大丈夫やからね。まあ謎現象でございますが。というわけで、もうこのままエンディングに突入したいと思います。本日も最後まで、
はい、
お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
なんだろう、大変ですよね。はい、こんなこともある、こんなこともあるのかな。
あるんだよ。びっくりしたよ。
びっくりしま、私もびっくりしましたよ、本当。
アリスが置いてかれたかと思ったよ。
いやーね。アリスさんは、うん。
なんだい？
え、いや、アリスさんというか、こっちがびっくりしました、ほんと。
おう、イェイ。
はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。突然のその、寸断騒ぎになりました。これは何かの前触れかもしれませんね。怖い怖い。
怖いよ。
録音とかは多分途中からつなぎで再開できてると思いますけど。はい。というわけで、もうこのまま、終了したいと思います。来週がですね、もう10月に突入しました。来週は10日の水曜日ですね。10月10日の水曜日でございます。あ、来週は、あかんかもしれん。わからない。はい、来週、私のお友達の誕生日なんで、なんかやるかもしれないんで、ひょっとしたら来れないかも、まあ、いや、多分、大丈夫、レイブンズナイトはやる、と、10月10日やりまーす。はい、元体育の日です。ね、なんか、また台風も来てますんで、皆さん、お体に気をつけつつ、寒くなってきましたので、関節痛とかにもですね、気をつけつつ、過ごしてください。アリスさん、なんか一言ございます？
あのね。
はい。
僕、栗を食べたんですよ。
栗食べました。
うん。今年に入って今、3袋目なんだけど。
おお。
実は、明日から母が田舎に行くんですけど。
はい。
丹波の栗買ってきてくれなって。
マジか
ぁ。もう、どうしようかと思って。
素晴らしいね、丹波の栗。
もうどうしよう。
はい。
やばいよ。
やばそうですね。はい。というわけで、今日はこの辺で終了したいと思います。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はアリスさんに栗の感想を聞かせてもらいましょうかね。はい、というわけで、この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
栗大好きな季節です。アリステラフィムでした。
なんかオープニングに比べて随分と元気になってるよね。